皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、今日は前回の続きです、
うん、はい、
キャラキャラシャープ
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ今回は前回のワンモアタイムスタディの続きになります。
はい、
りなとともが発表してくれるんですが、
はい、
順番どうしましょう。
じゃんけんします。
はい、
タイシャーグ、ジャンケン、はい、タイプでしょ。
はい、来た方からですね。
はい、じゃあとも
かったね。じゃあ私、
はい、
あーもうなんかちょっと大丈夫かな。
お題は何でしたっけ。
こけしです。
はい、
全品
全然わからん世界やな。
そうね、うん、私も全然わからんかったんけど、うん、調べ始めたらすごい好きになっちゃって、
うん、
買おうかなと思ってる。
へ、
ー、この魅力を伝えられるかどうかがちょっと不安なんですけど、頑張ってみます。
はい、はい、お願いします。
は分かりますよね。
はい、
分かる、う
んうん、木でできた人形なんですけど、こけしってその大きく分けて 2,3 種類に分けれるんですけど、
うんうんうん、
今日は2種類に分けてお話ししたいと思います。
うん、
1つ目が東北地方で受け継がれてる伝統こけしって呼ばれてるもの、
うんうんうん、
でもう1つが割と自由な発想で各地で作られてる創作こけしっていうのがあるんですけど、
うんうんうんうん、
まず伝統こけしを中心にお話ししたいと思います。
はい、
伝統こけしは江戸時代の後期に東北で生まれたんですね。
うんうんうん、
あの木製のお椀とかお盆とかを作る職人さんが子供たちのために余った木材で人形を作ったことから始まったらしい。
うんうん、
当時その江戸時代の後期ね、国民 90% が農民やったって、
うんうん、
で東北地方って寒いじゃない、
うんうん、
だからその農作業がすごい厳しかったりとかするの、うんうんうん、でそもそも農関係やったりとかして、
うん、
でその時期に温泉に行くっていう風習があったんですね。
うん、
冬の間ね、
うんうん、
でその温泉地で子供向けのお土産として置くために木地師さんたちがいっぱい作るようになったの。
うん、
だから温泉とこけしっていうのはすごい縁があるもんなんですね。
へー。
でその後大正時代に入って他にいろんなおもちゃが登場するわけ。だから子供への人気がまあ落ち着いてきちゃったんだけど、その後にもう現在、
うんうん、
芸術作品、
うんうんうん、
骨董品として大人に人気になったんですね。
うんうん、
今は出産祝いとして生まれた赤ちゃんと同じ身長と体重のこけしを縁起物としてギフトに選ぶ方もいるんだって。その赤いじゃない、こけしって塗料が使う、
赤いっけ、
割とね赤いく作られてるものが塗料、筆で塗られてるものが多いんやけど、
え、頭でも髪の毛あるくない？
あるある、
いろんなデザインあるよね。
いろんなデザインあるねんけど、うん、赤が使われてることが結構多くて、うん、その赤いのがね縁起がいいってされてて、
うん、
その当時天然痘って言われるウイルスがあったんですよ、うん、それが致死率 20% から 50% やばめのウイルスなのね、うん、それからその子供を守るためというか、
うん、
お守りとしても使われてたりとか、うん、そのなんだ、天然痘で農業がその冬の間とかその寒くて食べ物ができひんかったりとか、江戸の末期ってそういうのが何回も起こったりとかして、うんうん、あの子供とかをね、あの意図して減らすっていう、養う人数を減らすためにことが行われた時があったんやって、
うんうん、
で、その時に亡くなった子供とか赤ちゃんをあの供養するためにも使われたりとかしたという説もあるんですね。
なるほど。
で、今その伝統こけしっていうのが 11系統に分けられるのね。
そんなにあるの？
そう。でもまあ言っても11個しかないの、うん、種類としては、うん、産地とか職人さんによって模様とか形とか顔が違うんだけど、それを簡単に一つずつ説明していきますね、うん、私が Kindle で買った、うん、偏愛こけし図鑑っていう、
本があるね。
そう、本があって、まず一つ目、
よく見るやつ。
宮城県から4つあるんですけど、一つ目鳴子系っていうのがあって、うん、鳴子温泉のあたりで生まれたこけしなんだけど、うん、多分伝統こけしの中で一番有名なこけし、うん、で首が回せるの、
うん、はいはいはいはい、
キュッキュッキュッっていう、うん、で菊の模様、うん、っていうのが多くて、うん、まあ、それが特徴。あと唐型系、
はいはいはい、
っていうのがあって、これは昔、ね、子供が着せ替え人形として布巻いたりとかして遊んでたの。だから立たせるっていう発想がなくて、胴体がすごい細い、倒れやすいっていうのが特徴ですね。で次、矢次郎系、
へえ、凹んでる。
そうそうそう、着物みたいな柄、お洋服着てたりとか、その頭ベレー帽かぶってるみたいな、ちょっとおしゃれなタイプの、
ウエストがあるもんね。
うん、そうそうそう、そう、くびれてたりとかして、ね、うん、ファーストこけしに選ぶ人が多い。
へー、そうなんだ。なんか割とちゃんとデザインされてるのにね、
ときめくのね。
一目惚れが多い、うん、
へー、
鳴子系みたいに、なんかいわゆるこけしっていうよりも、うん、
スタイリッシュ、
ね、そう、スタイリッシュでおしゃれさんなんで人気なんですね。で、さくなみ系、
あ、それ知らないかも、
なんだそれ、初めて見たよ。
これは子供がも昔握って遊ぶから、これも細めの胴体になってて、
唐型、持ち
手みたいな、ね、そうそうそう、握りやすいけど、まあ、唐型こけしと同じでちょっと細いから倒れやすいですね。で、ここまでが宮城県。次、福島県で生まれた土湯系っていうのがあります。これは割としましま模様が多くて、二重まぶたなんです。
なんか表情がね、なんか
特徴的ですよね、うん、確かに。
で、この土湯系の系統で、タコ坊主っていうのがいて、
これはすごいね。
これは土湯系なんだけど、こけしって割と女の子を模したもの、
う
ん、
そうだね。
だけど、このタコ坊主は男の子なんじゃないかって言われてて、まあ、もしかしたらその宝塚の男役みたいなことなのかもしれないんだけど、特徴としては歌舞伎メイクっぽい感じに、
すごい、今まで一番派手、表情がそうだね。
そうそうそう、派手ですね。これが福島県。福島県からはね、この一つが、
二つ
、うん、つというか、土湯系の中のタコ坊主だから、ね、
派生してね。
そう、派生。続いて山形県から、うん、肘折系っていうのがあって、
肘折、
うん、これがね、体が鳴子こけしっぽくて、うん、体が尖ったこけしっぽい。だから顔は鳴子で、まあ、
い
わゆるこけしなんだけど、うん、胴体がやっぱ細いのね。で、頭が空洞になってて、小豆が入っててまやかすみたいな、音が鳴る、う
ん、
そうそうそう。で、続いてこれも山形県ですね。蔵王高湯系って言って、これはとにかく頭がでかい、
大きいね、
どっしりとしてグラマラス系です。
本当だね。
で、続いて山形系、これは宮城県のさくなみ系のこけしで修行を積んだ職人さんが、ふるさとの山形に帰って作ったものなんですね。これもだからさくなみ系と同じく、そう、体が細くて、梅とか桜とかお花の模様、
いい、ね、はい、
っていうのが特徴的です。続いて木地山系、
これもこけしの見た目じゃないね。
普通になんか人形だな。
木地山系は、だいたい置物を着てます。置物を着てて、
綺麗、
ちょっと、ね、寂しそうな顔をしてます。それが特徴ですね。あ、そう、木地山系から秋田県に入る。
はあ、秋田県、
うん、はい。
お、
で、次、南部系っていうのがあって、
けん玉
秋田県と岩手県 の、うん、あの一部の地域で作られてる、はいはいはい、生まれたこけしなんだけど、ね、東北地方でキナキナっていう赤ちゃんの歯固め、うん、赤ちゃんがカミカミするようなおしゃぶりみたいなのがあの有名なんだけど、それを模して作られたもの、うん、であの首がクラクラ動くタイプで、あの模様が入ってるのと全く入ってない無地の木のままっていうのがありますね。続いて青森県津軽系っていうのがあって、
かわいい、
これめっちゃ可愛いんですよ、うん、これはあのおかっぱ頭で、あの青森なんでアイヌの模様が入ってたりするんですよ、うん、くびれのあたりまでアイヌの模様が入ってて、うん、その下半身にねぶたっぽい、うん、だるまっぽい、ね、デザインになってたりとかして、もう青森感満載の、ね、
すごい優しい顔して
る、そうなん、この子めっちゃ可愛い、おしゃれなんですよ、っていう11系統があって、うん、これが今伝統こけしとして作られているものなんですね。
なおね、今も作られてるんだ。
そうそうそうそう。定石こけしは戦後に群馬県と京都府で作られるようになったのが始まりなんだけど、一番最初の生まれとしては群馬県前橋市総社町エリア、あのそのエリアで駒とかけん玉とか木のおもちゃの産地やったりとかして、
でも群馬、うん、だるまさんもね、
あ、そうよね、だから木工技術を持った職人さんが多くいたんですよ、うんうんうん、で2000年代に突入してるヨーロッパで大人気になってるのこけし、創作こけしが大人気になってて、月に1万個以上輸出して、
すごいな大人気
だな。ヨーロッパでこけしブームっていうのがあったんですけど、うん、そのあの創作こけしの中で一番大手メーカー、うん、一番人気なのが、うん、うさぶろうこけしっていうのがあって、はい、岡本うさぶろうさんっていう人が作ったんですけど、うんうんうん、今まであの筆で絵付けしていたこけしに、うんうんうん、電熱線で焼き入れたりとか彫ったりとかして、うん、その彫刻っぽい感じ、うんうんうん、だから立体感を出したんですよ、はいはい、そういう技術を取り入れ始めたんですね。で、今3代目あのうさぶろうさんのお孫さん、うんうんうん、岡本義弘さんっていう人が中心に創作こけし作ってるんだけど、うんうん、あのキャラクターものとかが登場し始めるんですよ。
いいですね、
こけし界に、そう、こけし界に新しい風を吹かせたんですが、うん、それがね、めちゃめちゃ可愛くてちょっと見てほしいんです。
本当にいるキャラクター、
本当にいるキャラクター、
だからポケモンとかってことだね。
そうそうそう、スターウォーズとか、
それもドラえもんめっちゃ可愛い、
スヌーピーとか、
可愛いんだけど、
ワンピースもいますね。そう、こういうこけしのフォルムをしてるんだけど、
手ブラシかいる、
めっちゃハマってる。
そうそうそう、え、これは可愛い、
そう、これは春が大好き、うん、スヌーピー、接しやすいタイプのこけしがね、たくさんあったりするんですね。
手ブラシが可愛かったな、
めっちゃ可愛いよね。こういうあの可愛いキャラクターものみたいなのが人気で、うん、ヨーロッパあたり2000年代に大流行してるんですね。
可愛い、
めっちゃ可愛いよね。
その辺のアニメとコラボのこけしやったら、うん、めっちゃ日本感じられるもんね。
で、これがあのうさぶろうさんが作り始めたこけし、
めちゃくちゃおしゃれ、
めちゃくちゃおしゃれ、可愛いでしょ。今まで丸い球体の顔に絵付けをして髪の毛とか作ってたんだけど、うさぶろうさんはその彫って顔とその髪の毛との間に、あの、なんていうんですか、立体感を生み出してよりお人形っぽく仕上げてるんですね。
なんか色味とかさ、その顔の角度とかさ、うんうん、その模様もそうだけどさ、うん、めちゃくちゃ海外で人気なの分かるよね。
ね、すごい繊細で、うん、そう、
こけしから派生してこけすっていうのがあるんです。
こけす、
何でしょう、
こけす、
うん、
こけす、
うん、
こけしから派生して、
はい、これは青森県の高校生が考案したんですけど、
ヒント、
ゲーム。
え、ゲーム。
ゲーム、
ちょっとわかんないよね。
あれ、こけしゲームのコマ、うん、
あ、惜しい。
え、
チェス。
あー、なるほどね。
こけすね。
チェス、あのチェスの駒が全部こけしになって、
うん、かわいい。なキングとかどうなってるの。
あと、あかりこけしっていう防災グッズも出てます。
あかりランタンみたいな。
あ、そういうこと。
あの防災グッズなんで、あのそのこけしが倒れたら光る、
はあ、
光るんですね。
あ、地震とかあってバコンってなった時に、
そうそうそう、LED で点灯
しますね、
っていうこけしが、まあ結構あのカルト的な人気があるんです、ずっと。だからなんかそれから派生していろんなものが生まれてるんですね。私もだから調べていくうちに結構好きになっちゃって、こけしのこと。創作こけしとかもちろん可愛いなと思うんだけど、その伝統こけしの中でもちょっとずつその職人さんによって顔が違うからさ、
そうだよね、
なんか推しこけしみたいなのができてくる。
あると思う。
私はその肘折家、山形県やけど、肘折家あの頭の中に小豆入ってるタイプ。それレコーディングで使えるんじゃないと思ってる。
楽器としてね。本当にチェフローシカのこけしがめちゃくちゃ可愛いんだけど。
今も買った方がい
い。なんか探せば探すほど、
め
っちゃ可愛いの。
可愛い。
探せば探すほど、あのこけしの魅力に取り憑かれていくので、ぜひ皆様もこけし調べてみてはいかがでしょうか。
面白い。
かわいい。
なんかこんなにさ、自由に変化させていっていいんやね。
そうそうそう。伝統こけしはもう決まりがあるねんけど、創作こけしっていうのはもう自由だから、誰が作ってもいいんですね。うさぶろうこけし以外にも可愛いのいっぱいあります。
もう今うさぶろうさんのそのお孫さんはうさぶろうの孫っていう名前でやってるの。
すげえ。
よしひろさんね。
面白い、
ね、
東北のもんだっていうの全然知らなかった。
そうなんです。東北の温泉街、温泉街というか温泉のお土産としてね、
子供のおもちゃだったんだね。
そう、子供のおもちゃだったの。あのいろんな説があるの、こけしの語源、あのけし人形、あの銅けしのけしね、で、まあ、木でできたけしってことでこけしっていうのが、まあ、濃厚な説なんだけど、鳴子、一番有名な鳴子こけし発祥の鳴子地方ではこけしのことを子受けしって呼んでたらしい。で、子供を受けるもの、子供を授かることのできるお守りみたいな風に、
あ、安産的な、
あ、そうそう言ったりとか、そうそうそう、あと子供を消す、あの真逆の意味なんだけど、それさっきちょっと話しちゃったんだけど、その天然痘とかがあって、その、 あの人口を減らすみたいな時の供養のため、みたいないろんな説があるんだけど、その子供を消すっていう説は文献的にはその情報がどこにも載ってないから、まあ、都市伝説なんじゃないかと言われて、
捉え方は人それぞれですね。
まあ、でもとにかく縁起物、縁起のいいものって言われてますね。
素敵、こけし
好きになっちゃうよね。
ねえ、魅力的、いい回ですね。
はい、
もう終わります。ではラストを飾っていただいて。
じゃあ最後いきますね、
はい、
リナが調べたお題はテントウムシです。テントウムシって日本にまず何種類ぐらいおると思う？
でも7星、
うん、
で2つのもいるよね。
おるね。
で黒のもおる
のもおるし、
うん、じゃあ多めに見て50、
なるほどね。
意外と、7とか。
あ、はいはいはい。
逆に
私も10ぐらいかな。
2本だけで約180種類。
すぎー。
しい。
そう、まずこれにびっくり。
何の違い、ね、
もう色とか、うん、大きさとかその柄、うん、もう本当に様々いて、大きく分けると食べるもので分けられるみたいで、うん、虫を食べるもの、うん、苔を食べるもの、うん、で植物を食べるもの、うん、3種類にざっくり分けられる、うん、で漢字ではあのお天道の天に、うん、道に虫で天道虫って書くやんか、うんうん、でそれテントウムシが上へ向かって登っていったり、うん、太陽に向かって飛ぶ習性があるからこの名前がついたっていう風に言われてるんやけど、うん、あの英語やとレディーバードとか、うん、レディーバグ、うん、レディーっていう、うん、あの名前が使われてるんやけど、うん、それはあのマリア様のことを指してるんやって、
う
ん、
は
だからテントウムシが体に止まったりすると次幸せがやってくる前ブレアとか、あのテントウムシが手に止まったらもうすぐ結婚ができるんじゃないかっていう知らせだっていうのが昔から言われてて、なんかいいこと恋愛とかあのその人に降ってくる幸福の前触れって言われてる昆虫、
うん、
だから夢占いとかでもテントウムシの夢見たらラッキーチャンスの前兆って言われてるらしくて、すごくあのハッピーないい虫ってされてる、うん、あすっごいいいことばっかりなんやなって調べてて思ってたんやけど、うんうん、もうちょっと刺激欲しいなと思ってあのさらに調べてったら、うんうん、一番怖い話見つけました、
うんうん、
あのイギリスの女性に実際起こったテントウムシに関しての事件の話で、2012年の8月20日に中国の新華社で報道された実際にあった事件なんやけど、うん、ダニエル・エックレスさんっていう女性に関しての事件で、うん、もう何の不自由もなく健康体で過ごしてたもう普通の女性やったんやけど、この2012年の3年前ぐらいから急にあの左耳の調子が悪くなって、うんうん、でなんでやろうなって自分でも分からなかったんやけど、いろんな病院診察受けに行っていろんなお医者さんに見てもらったんやけど何にも異常がないってずっと言われ続けてて、うん、でトータルで6回ぐらい先生に見てもらって、うん、あの痛み止めの薬処方してもらって過ごしてたんやけど、うん、全く状態が回復しないと、
うんうんうん、
であのもうどんどん悪化するばっかりで耐えられないぐらい耳が痛くって、うん、お仕事行けなくなっちゃうぐらいになってしまって、うんうんうん、さらに別の病院に移って見てもらい、あの通常の3倍ぐらいの量の点鼻薬を入れてもらったんやって、うんもうどこに行っても無理やから、うん、でそしたら耳の中からテントウムシ出てきました。
そうやろな、そうやろなと思ったけど、
そうやったやん。
なんでそれまで気づかないの。
そう、そうやねん。絶対さあるやん、うん、あの時入ったかもみたいな、うんでその病院で見てもらって出てきて思い出してん、そういえば何日か前に入ったかもって思ったわって。
いやそれやん、いやそれやん
自覚してるやん
でも手術時間は5分。
うん、え手術したんだ。
うん、テントウムシ全部取り除かれた後彼女の左耳の聴力は回復しました。
いやよかったね、
はい、最後はやっぱハッピーでした
ていうかテントウムシ入るんだ耳に、
ね、
ちっちゃいのが。
でもテントウムシちゃうけどさ、そのチャリで夏歌歌って走ってたらさ、うん、セミ口の中に入った人とかおんねん。
入って
たとかした
そうだからなんか普通にな生きててそうやって体に昆虫入ってくる時あるんやと思って、うんうん、それがそのテントウムシ調べてて、うん一番ちょっとリナが
びっくりしちゃった、
うん、びっくりしちゃったエピソードでした
面白、
はい、
面白い
終わりです
でもさ、世界中探したらもう何百種類もいるってこと
だよね。めっちゃいる。ほんと見たことない。あ、これテントウムシなんや、うん、みたいなの、うん、いっぱいだけど、ちょっとね、怖いもう、うん、
そうね、
うん、ビジュアル怖いのもある。そう
そう、ね、うん、赤とは限らない、
ね、そうやね、
黄色とか見るもんね、
う
ん、
いるね、そういやもんね、うん、テントウムシっていうか虫全般昔あんなに大丈夫だったの、今テントウムシでもちょっとおおってなるもん
ね。本当にね。
でもさ、そのラッキーの前触れっていうのにさ、うん、もうすぐ結婚ができるっていうのが、うん、一つ目に出てくるのがさ、うん、その幸せの昆虫って言われてる、どれだけ昔から言われてるかっていうのが分かるよね、うん、別に結婚することが一番のハッピーじゃなかったりもするやんか、それがさ一番の幸せっていうところに出てきてる感じとかがさ、うん、あ、すごく昔から言われてるんやなと思って、
う
ん、
日本でも海外でも同じ認識なんだ ね幸せっていうか、うん、その明るいハッピーなイメージの虫なんだね。
そうそうそう
そう、すごい、私は今もうジョリビーしか出てこない、もう
マニラのハンバーガー屋さんの、
そうそうそう、ハンバーガー屋さん
の、あれテントウムシじゃない
の、あれテントウムシじゃないの、
ハチだって B やん、
B、
え、でもわかる、キャラはテントウムシみたいじゃない、
え、ハチだよ。
なんかハチとテントウムシ結婚したみたいなビジュアルやね。
新種やん。そう、ジョリービーっていう海外のハンバーガー屋さんがあって、めちゃくちゃに美味しい。
でもなんかテントウムシでもない
から、赤やからやろ。
ほら、ハチじゃん。
赤と黄色やからや。
でも確かにジョリービーのその顔だけのロゴ、うん、はどちらとも言える。まあ、うん、体がこいつの体が、いや
本当にそのさ、あのロゴ絶妙だよね。
絶妙。
めちゃくちゃいいと思うけど、好きだけど。
リスにも見えるから。
見える見える見える。
昆虫じゃないようにも見える。
ああ本当だ。
これ好き。本当に好き。
フィリピンの。
めっちゃ美味しいんよ。
めちゃくちゃ美味しい。
あ、本当、赤いオスのミツバチを模したマスコットって書いてあったわ。
ね、なんかうちらもこれ食べた時めっちゃ美味しいってなって、次出てきた時もイエーイってなったし、この話をその会場でお客さんの前でしたら、お客さんマジで50万人ぐらいいるかみたいな、
めっちゃ盛り上が
って喜んでくれて、
そう、あれすごかったね、威力が、
お世話になってます。
どの曲演奏するよりもジョリビーの話した方が盛り上がるから。
マジであれこんなに人いたっけみたいなぐらいで、
どうすごいよね。テントウムシじゃなかったです、はい、
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ2週にわたってワンモアタイムスタディやってきました。
はい、
結構内容ありましたね、ちゃんと ね
面白かった、
普通に生きてたらね、なんかこう通り過ぎてしまうようなことが分かるといいですね。
もうちょっと上手にこけしの魅力を伝えられて、ね、
でも十分伝わりましたよ。
だってさ、15分ぶっ続けで話してたから、
ね、マンホール、こけし、パンチパーマ、テントウムシと、
うんうん、愛着湧いたわ。
愛着湧きますね。こけし調べよう。
こけしを本当にみんなにプレゼントしたい。みんながこれ絶対春好きやなとか、うん、いっぱいあったもん。
テントウムシこけしあったから。
ね、うん、ね、可愛かった、
うん。
これなんかさ、それぞれのこうお題に対して付け加えたいこととかがリスナーの皆さんであれば。
う
ん、
ね、
僕も次美容院行くとき、ちょっと美容師さんにパンチパーマしたことありますとか聞いてみる、ね、
いやもう実はですね、もうパンチパーマは
来てます。
あ、来そう、パンチパーマは
来てるんや。
リアス式からちゃん
と、おー、バーバ
ー、マンホールも下水道関係、
おー、プロ、
優秀なリスナー、
なるほどね、
すごいな、みんな。
それはもう来週あたりに紹介しましょうか。じゃあ
すごいね、
いろんな職業の方に聞いてもらって、
ね、
ありがたいですね。これでも楽しかったからまたいつかやりたいですね、
うんうん。
次回の更新は11月29日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。 メッセージはオーディの番組ページから送ってください。そしていよいよ今週11月24日水曜日に大阪城ホールで行った私たちのイミテーションというライブの DVD& ブルーレイが発売になります。はい、めちゃくちゃいっぱい喋ってますねこの日もね。
はい、いいライブやった。
はい、ぜひ見てみてください。
お願いします。
そして12月24日金曜日にスキャンダルベストクリスマス2021を開催いたします。
はい、
会場は豊洲ピットです。ぜひ遊びに来てください。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。